今朝も聖なる父の日の礼拝ともにですね、招かれて素晴らしい神様をですね礼拝できます。恵みを本当に感謝をいたします。本当に皆さんですね、この主の日を栄えある日、喜びの日としてワクワクしてここに座れているでしょうか。賛美ができる幸い、私の主はイエス・キリストですと告白をできる幸い、これがいかに特権であるかということをですね、今日も味わいたいと思います。先週はですね、石の心を取り除き肉の心を与えると、かたくなで冷たい私たちの心を柔らかく血の通う心へと、聖霊様によって与えてくださるとの予言をいただき使わされました。皆さんどのような一週間だったでしょうか。石の心から肉の心にですね、柔らかい心に少しは変えられてきた、またそのことを意識しながら歩むことができたでしょうか、そうであれば本当に幸いですね。私はですね、本当に神様の約束がなされたことを感謝して、その計画の全体の中に生かされているんだというね、思いを持って日々生かされていきたいと思うんです、私は間違いなくですね、神様に愛されている存在で、そして私たちは神様にですね、招かれている存在ですね。そうでなければですね、この日本の中でこのように神様をですね、慕い求めて礼拝をされること自体が無理なんですね。本当にですね、私たちはそのことを感謝したいと思うんですね。そして今朝はですね、イエス様が語られた終わりの前兆がまさに起こっている中、御言葉に立つキリスト者として生きることで、いろんな向かい風、いろんな戦いを内側に外側に体験します。私たちにですね、その意味ね、その戦いの意味をはっきりと語られているところ、その一つ、ヘブル12章から教えられたいと、そのように思います。ここはですね、今日もですね、子供祝福の時を持ちました。子供を育てる親、そして霊の親として祈り育てていくこの教会ね、一人一人、そして育ててもらっている子供、そして霊的な幼子、そういった私たち、いわゆる全ての人にですね、与えられている、語られる言葉ですね、皆さん今日のですね、御言葉を読まれて、どの御言葉、どの言葉がね、心に響いたでしょうか、ある人はですね、訓練というね、言葉かもしれません。これ第3番ではですね、これは懲らしめというふうにありますね。訳が変わっています。でも、この懲らしめという言葉はもともと訓練という意味の意味合いもしっかりと持ちますね。どちらかといえばその方が強いとも言える言葉です。また、しつけということですね。そういうことです。で、そのことを深く教えられるところですね。そのことを覚えつつ、その意味と励ましを天地を作られた神様からいただき、素直な心を持ってそれを聞き、それに応答して身につけていきたいと思うんですよ。神の言葉を聞きましょう。今日はですね、大きく分けて3つありますが、2つほど深められたらいいと思いますが、1つは元気を失い疲れ果てないためにということです、2つ目はですね、神様の訓練の意味ですね、知りたいです。なぜ神様訓練するんですか、そして3つ目がですね、神の訓練は平安な義の実を結ばせるということですね。このことがですね、11節にありますけども、この3つですね、まず1つ目、3節4節をですね、皆さんで文章を読みましょう。ご一緒に3、はい。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。はい、そうです。元気を失わない、疲れ果てないために。皆さん、今の皆さんはどうですか。元気ですか。昔ですね、元気ですかって言葉が入りましたよね。皆さん何て答えますか。いや、そんな言われてもね、元気じゃないんです、疲れています。確かにですね、世の中の歩みはですね、本当にですね、予期せぬこととか、私たちね、一歩外に出れば本当にイエス様を信じる人が本当に少ないですよね。これは子供たちもそうです。学校のクラスに行けば自分だけがイエス様を信じている、それをですね、本当に確信持って、大胆に言うことがなかなか難しいということはあるでしょう。その中で元気が奪われて疲れるということが多いんではないでしょうか。 でもそういう私たちに元気を失い疲れ果てないためにと言われました、ね、そういうところで私たちはですね問われたいことが一つあります。それはあなたはトレーニングが好きですかということです、
はい、
どうですか皆さん、何か体にいいことされてますか今ね、私たちはですね、まあ、このコロナをですね、経験して、ステイホームというね、言葉が。皆さん、ステイホームの時何してました？ある方はですね、もう YouTube でいつもストレッチを見ながらもうね、もう日々汗を流していたと。もう外に出れませんからね。で、なんと2キロ、3キロ体重がこう、そぎ落とされたという人を知ってますね。だからどうですか、皆さん。今ね、いろんな、ちょっとね、簡単な術で、トレーニングをする術がありますよね。ストレッチとか、まあ、これは年代問わず。で、例えばトレーニングという時にですね、筋トレとか、脳トレとか、まあ、いろんなものがありますよね。つまりこれ、もともと私たちに与えた能力をアップするためのものですよ。ね、神様が与えた能力を、まあ、磨くためのものですよね。もちろん私たちはですね、自分のですね、思うままに、体をね、本当に委ねていけば、もうどんどんどんどんですね、いい方に行かないですよね。悪い方向に行くじゃないですか。私たちは楽な方に行くんです。ね。だから、それをですね、しっかりと健康を維持していくためには、それなりの負荷をかけなければいけない。まあ、これをトレーニングと言いますよね。まあ皆さん、この中にですね、多くの方が学生時代ですね、大会系ですよ、人多いんじゃないですか、皆さん。どうですかね、ちょっと後で聞いてくださいね。大会系の人とかいたら。文系でどっちが多いでしょうかね。文系でも皆さん、トレーニングしますからね。だから、少なくとも私が行った高校はですね、週の実家は体育があったんですね。なんでこの体育あるのかなと思いましたけどね。やたら体育が多かった学校なんですけども。まあやっぱり本当にですね、すごく、その時はしんどかったですけども、振り返ってみれば、あの時に基礎体力をつけていただいたんだなということを思うんです。筋トレとかトレーニングはですね、やっぱり私たちが健康に生きていくためにはなくてはならないものではないかと皆さんはやはり思っていく、いるんではないでしょうか。負荷をかけることで筋力がアップするように信仰にも全人格成長において負荷が必要だと聖書は明確に語っているのがここなんです。で、このヘブル人の手紙はですね、その背景はユダヤ教から回収したユダヤ人キリスト者、クリスチャン、いわゆるメシアニック・ジューという人に向けて書かれています。ね、で、一世紀の時代はですね、まあ、ローマ帝国の迫害を受けた彼らの中には、イエス様への信頼をですね、やはりこう戦いが多かったので、迫害もあったので、失いかけていた。元のユダヤ教に戻ろうとした人が多かったんですね。当然、ユダヤ教社会というのは、ユダヤ教であれば恩恵を受けることができる社会ですよ。つまり、異質なんですよ。ナザレ派と呼ばれましたからね。だからそういう中で、ね、教会の交わりに集まることをやめていく者たちがいたんです。だからこのですね、本当に著者はその彼らに与えられた救いの素晴らしさを告げるためにね、その交わりから離れないで、ね、もったいないよ、いやあなたがいただいて、私がいただいたものはもっとすごいんだ、目には見えないかもしれないけど今本当にそれは素晴らしいんだと、ね、目先のものでそれやめてしまうなんて、本当にそれは残念だ、もったいないということをですね、ここで言われているわけですね。まあ、ユダヤ教が成していた罪の許しのための動物の生贄は、それは影であって、本物はイエス様がそれを十字架で成し遂げてくださったんですよね。最高の、最良の子羊として。また神様に取りなすユダヤ教の祭司もそれは影であり、イエス様こそが完全な大祭司として取りなしてくださっているんだということをここで語っているわけですね。だから確信を投げ捨てていかないようにということをこの12章までで語っています。そして2節にありますが、有名な言葉ですね、ちょっと皆さんで告白しましょうか。2節、こうあります。3、はい、信仰の創始者であり感染者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしみをもろともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。アメンでしょうか。
アメン。
そうなんですよ。目を離すなってことですね。これは私たちに対する普遍のメッセージです。私はすぐね、目を離してしまうことが多いんじゃないでしょうか。この実例を私たちに模範を示してくれた人いますよね。そうです。ペテロですよ。ね。何歩か歩きました。湖の上ね。そこまで行けたのにイエス様のところに。でも、風を見たんですよね。イエス様から目を離したんですよ。だから、あれよあれよと溺れていったということをですね、私は知っているわけです。 私もですね、本当に大きな向かい風を経験するこの日々の生活の中で、同じようにイエス様から目を離せば沈んでいくということですね。だから目を離さないで、目を離さないで、このことをもう一度私は受け取っていきたいんですね。で、その上でですね、3節で、あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。この考えなさいというのはですね、この言葉は深く考え、じっくり考え、自分をそこに沈み込みなさいという意味がある言葉ですね。ものすごく考えろということですよ。つまり罪人たちがイエス様に対して反抗したとき、つまり十字架につけられているイエス様を罵った人たちに対して、耐え忍ばれていたイエス様の姿を思い起こせということです、皆さんどうですか。皆さんは時折にイエス様のあの十字架の罵し合いとも罵し返さなかったあのイエス様の生き方を思い起こすことがこの一週間どれだけあったでしょうか、そこを私たちは本当に見るときに、あなたは元気を失い疲れ果ててしまうことはないんだということを言われてるんですよ。私たちはともするとですね、自分を悲劇の主人公にして疲れ果ててしまったりすることはあるかもしれません。そうではなくて、むしろイエス様の道に習っていることができているということを喜びたいんです、キリスト者というのはですね、イエス様の足跡に習って生きるものです。そうですか皆さん。で、イエス様の足跡に習うということは、苦しみもそこに含まれているんです。もしかしたら苦しみだけはちょっと抜いて、もういいとこだけっていうふうな思いがやはり私はあるかもしれません。そうではなくて、イエス様の足跡に私は従うものです。私いかがでしょうか。私たちは信仰の闇の中で元気を失うことがあるでしょう。悪いことが起こるとそれに忍耐しているけれども、疲れてきてがっかりして元気を失う。ですがよく考えてみると、イエス様はご自分は全く正しい方なのに、罪人が罵るのを受けになっていたわけですよ。つまりイエス様はもうすでに先にその反抗を耐えていたんだ、忍ばれていたんだよということです。4節にですね、こうあります。皆さんで言いましょう。もう一度、3、はい。あなた方は罪と戦って、まだ血を流すまで抵抗したことがありません。どうでしょうか。本当にストレートな見言葉ですよね。罪と戦って血を流すという表現ですよね。神様は罪との反抗を忍ばれ、血を流されました。イエス様は実際血を流されたんです。で、使徒パウロも、この身にイエスの焼印を帯びているという表現をしました。焼印ですね。もうジューッと焼かれている。もうイエス様の私はものだということです。だからイエス様がされることは全部私も経験するということを言ったわけです。パウロたちはユダヤ社会から追放されたり、ローマ政府から理不尽な迫害を受けたりしていました。しかしこれらは今まで直面した以上の厳しい試練に遭うだろうということが示されているんですね。つまりあなたはまだ迫害によって血を流したことがないし、自分の中にあるドロドロした罪と戦ったことがないのではないかと、さらっと流していることはないかということです。つまりあなた方が今受けている試練はまだまだ序の口です。それなのにもう聖書の教えを忘れてしまって落ち込んでいるのですか。さあもう一度立ち上がって聖書に書かれていることを思い出してきなさいということですね。皆さんどうでしょうか。このような、これ大きなチャレンジですね。もういいです、結構ですって言いたくなることはあるんじゃないかなと思うんですよね。私は生身の人間ですよね。だから非常にですね、これは、私に対する本当にチャレンジです。日本におけるイエス様を信じている人は、まさに問われることじゃないでしょうか。私たちは周囲と調和を保とうと、合わそうと、戦うことがあるかもしれません。しかし内面の罪と戦うということあまりないのかもしれませんね。本当に周りと合わせていくということはですね、文化的にはすごくあるんですよね。和を持って尊しだから、なんとかですね、穏便にというね、私はキリスト者もそういうような発想でしてしまう。でもそうあったら本当に私たちがイエス様と出会って歩んでいくということが本当に薄まっていくわけですよね。 いかがでしょうか。みんなやってる、仕方ないことだと言って自分に自分言い訳をして物事を過ごしてしまう。しかしそれはイエス様を信じて天に国籍をいただいて神様が見ておられるように生きる神としての歩み、それを歪ませてしまうことになるんです。皆さんいかがでしょうか。外側はごまかしているつもりでも必ず内側のものは明らかにされていく。罪は罪であって罪には妥協できないということですね。罪と戦い、たとえ血を流しても妥協できないということをここで言っているわけです。そういう姿勢によってのみキリストを信じる者がキリストを信じる者として生きていくことができる。そしてその生き方こそが周りにキリストの香りを流していくということですね。これは非常にですね、本当に厳しさだと言うでしょうね。しかしですね、申し上げますが、後でこのことをあなたの頑張りでできないということを、ここまでね、本当に私たち分かち合わせていただけばもう明らかでしょう。これはもう人間技ではできませんと。本当にそうですよ。これを毎日ですね、本当に自分で意識して分かりました、努めますっていうふうなものではないんです。これは生き方ですから。まさに私たちがイエス様と共にある全ての人に約束された聖霊様の内住によるその力によらなければ成し得ないことです。そのことを覚えたいんですね。私は元気を失い作られないためにまずイエス様を覚えようということですね。そのことを覚えましょう。二つ目、今日のこのメインテーマになりますが、神の訓練の意味です。神の訓練の意味は何でしょうか。五節からありますが、ご自分に対するこのような反抗、つまり前に進めない向かい風、本当に向かい風のいろんな試練、辛いこと苦しいことは何で起こるのか、その意味を5節から11節まで詳しく主は語ってくださっています。ではですね、中心聖句を含む5節6節読みましょうか。では3、はい。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られた。この励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。はい、そうですね。まずここでですね、我が子よってね、語ってくださっていますから、このことを覚えましょう。皆さん、イエス様を信じた人は、子とされる特権が与えるんです。知ってましたか？ヨハネの一章十二節にそうありますよね。この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子とされる特権を与えられた。子供なんですよ。皆さん、子供というのはこれは一生変わらないんですよ。皆さんに親があるように、親との関係はどんなに関係がね、ちょっと険悪な時があっても一生変わらないでしょ。子供は子供なんです。だから神の子というのは変わらないね、これは身分ですから変わらないんです。だからこの立場を得ろうと一生懸命神様に気になることをするというのは大間違いですよ。で、子供はそんなことしないでしょ。しないでしょ、皆さん。どうですか、皆さんの子供ね。なんか一生懸命ね、いつもね、なんか可愛い、このね、ペットのに、いつも、何が、お父さんお母さん喜ぶかなと思ってね、見ないでしょ。その逆の方が多いんじゃないでしょうかね。もうすでに安心しきって、もう我慢ばっかり言ってくるね。つまりこれは子だということをね、もう本当にもう知っているからですよ。そのように神様は我が子よと言われてます。主の訓練を軽んじてはならないということですよ。ね、この訓練というのはですね、これは懲らしめというふうにね、申し上げたように、すでに第3話では訳されていますが、これは悪いことをした人に罰を与えて二度とするまいという気持ちにさせる、懲りさせるという言葉ですよね。日本語の懲らしめるということですね。つまり私はもともと生まれながらの罪人なので、そう同じことをしないようにという、その意味も含まった言葉でもありますね。訓練、また鍛錬とか教育とか指導とかしつけというふうにも訳される言葉です。この元々の言葉ですから、主の訓練というのは懲らしみを軽んじゃならない、訓練を軽んじゃならない、ね、だから懲らしみのみならず訓練ですね。しつけ、教育、ね、まあ修練もありますね。ですから誰もが、ね、私たちはしつけが必要だ、教育が必要だということ、ね、これは皆さんうなずけるんでしょうか。私も教育を受けて今に至るんですよね。親であれば当然教育を受けさせる、そしてしつけをしますよ。なぜですか。生まれながらもしね、何にも教えなかったら、もうそのままの通りにどうぞ好きなようにどうぞ、人格をね全肯定してね、もう思うままに ね、そうだったらどうなりますか皆さん。いや、ある方ね、それ実験したそうですよ。いやーすごいなと思いましたね。で、あることで、あ、これあかんと思ってやめたそうです。本当に何も教えなかったらですね、もうね、好き放題して、もうね、その再現は限りなかったそうです。まずね、教えなかったらですね、当然ですね、命に危険を及ぶようなこともやりますよね。車がビュンビュン通っていってもそのまま突っ走っていくわけですよね。そして、色もね、教えて初めてわかるんですね、教育。でも教えなかったら色わからなくなるそうです。何色か言えないんですよね。だから私はですね、本当に叱るべき教育というものを受けて、またそれをしていく必要があるんですね。じゃあ何に立ってするのか、ね、5年サイクルで、育児書は変わっていくと言われますね。今もっと早いかもしれませんね。昔は一切叱らずに育てましょうということが大流行りだった時代がありました。でもその結果17年だったら、一度人を殺してみたかったという人が、ああものすごく分かった、実際やった人もいたし、やらなかった人もそういう思いを持ったことはあるとかね。あ、そこからまた逆に振り子が触れていったというね。でもこの普遍的な、もうこの創造の始めから記されているこの聖書は完全な育種でもあります。ですから本当に昨日今日変わらない神の言葉がこうだということを伝えている。その神の言葉が訓練しなさいと言われたんですよ。それを軽んじてはならないっていうことですね。私はいかがでしょうか。しかもですね、この訓練しないものは、この、8節では、もしあなた方が全ての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生であって本当の子ではありませんとあるんですよ。本当の子ではない。私生ではですね、この、しっかりと制約し、法律上夫婦になっていない、そういう認知されていない子供という意味がありますよね。だから本当のことではない。つまり覚悟を持って、この子供を育てていこうというふうにはされてない子供だということですよ。それは逆に言えば、愛されていないということを聖書は言ってるわけですね。これが神の視点です。神様の見てをやる視点ですね。神の子として新しく生まれた信仰の幼子も当てはりますね。つまり私たちおぎゃーと生まれた時点はそれぞれ肉の年齢は違うでしょう。ある人はもうですね、本当に晩年に救われた人もいるでしょう。でも霊的な幼子という意味では幼子なんですよね。神の御から見たら何も分かっていないんです。霊的な子としてどう生きていくか。だから訓練が必要。最初にしっかりと本当に柔らかい時に御言葉をしっかり学ぶね。皆さんはイエス様を信じた人に何を教えられますか。少なくとも3つありますよね。礼拝に行くこと、御言葉を読むこと、祈り会に行くこと、これ基本ですよね。この基本を教えていくんです。最初から何でもいいよなんて言ったら、もう本当にそれはせっかくイエスの時だったのにね、出会っただけで終わってしまうんです、ね、もちろん本当にそれが明確な救いだったら神様は決して話されませんけども、何度も何度もですね、信仰の更新ということもなされなくなっていくわけですよね。私たちは本当にその最初の段階でしっかりと、最初の時にね、子育ても育て、手綱をしっかり締めて、神の御言葉に立ってしつけていく。で、だんだんとそれを広げていくんですね。それ逆になれば、もう、それは届いていかない。難しいですよね。私も経験的に知ってるんでしょうか。だから本当にですね、聖書はその視点で、箴言のですね、特に、見ていったらいっぱいそのことが書かれています。ね、ちょっと皆さんですね、箴言ね、ちょっと耳がぐさぐさかかる気くらいもしませんが、神様が言われとしているのでちょっと言いますね。箴言 6-23 には、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。また箴言 22-15 には、愚かさは子供の頃につながれている、懲らしめの杖がこれを断ち切るとか。また箴言 22-13 は、子供を懲らすことを差し替えてはならない、無視で打っても彼は死ぬことはない。また23-14では、あなたが無視で彼を打つなら彼の命を黄泉から救うことができる。また29-15には、無視と叱責と知恵を与える、わがままにさせた子は母に恥を見させると書いてあるんですよ。今の箇所をですね、箴言また見ておいてください。 6-23 22-1523-13 14-19-15、まあ他にもたくさんありますが、まあ、ここにですね、明確に神様の視点があるんですね。 もちろんですね、今の時代はね、こういうことをね、本当にこれは違うというね、つまりしつけと虐待ということが、境がなくなった見方がやっぱり生まれてるからですね。でも聖書はっきりと、もちろん恐怖心を与えるのは違いますね。それは暴力ですね。でも本当にそのこの命を守る、ね、ものは、やはり必要だということですよ。ならば、人は生まれ持って罪を犯して神から離れ、自分中心に生きよう生きよう生きようとする力が、私たちの思う以上に強いからです。だからこの虫というのはですね、この杖と言いますが、羊飼いが杖を持ってですね、羊をですね、正しい方向に導くように、神は親というその存在にその権威を与えられ、そしてそれをなすんだということが聖書の明確な教えなんですよ。ね、ここは時代が変わっても変わりません。皆さんいかがでしょうか？だから大事なことは、ね、本当にもちろん杖だけではありませんね。本当に、キリストの愛による親の愛情、ね。そして親のリーダーシップです。そしてもう一つ、この二つだけだったらね、もうこの、まあ、愛と権威ももちろん大切ですが、もう一つは時間と感動の共有体験というのをね、本当にやって、この三つが健全な子育ての三本柱と、聖書を元にしてよく言われます。私はいかがでしょうか？聖書はっきりと、本当に訓練をしない者は本当の子ではないということですね。だから訓練をすることを通して、私は本当に神様の方向に変えられていくんだということです。ダビデを思い出してください。ダビデは姦淫の罪と殺人の罪、盗みの罪、ごまかしの罪、4つの罪を犯しましたが、彼はそれを告白をしましたね。そして罪が許されました。しかしバテシェバの間で出てきた子は死んで、その後ダビデの息子たちの間で問題が起こり、殺人が起こって、ついに息子の一人アブシャロムがお父さんであるダビデに反抗していくということが起こりました。彼はダビデの妻とそばめをみんなの前で恥ずかしめましたが、こういうふうにしてダビデは自分が行ったことの罪がいかにひどいものかを身にしみて経験するんですよ。ね。ダビデは本当にですね、真を読めばその悔い改めが随所にありますよね。ダビデはそれ以降二度と同じ罪を繰り返さなかったわけです。これが主からの訓練だったんですね。主はその愛する者を訓練する。そしてダビデは、ね、試練にあったこと、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと。それで私は神の掟を学んだと言いましたよね。まさにその導きに私たちをも神様は置こうとされてるんですよね。どうですか皆さん。いや、私だけちょっと抜いてくださいと思いましたか？まあ、思うことは自由ですけどね。私も、聖書を読むたび、わちょっと少ないな。でも私たちはそれを通して神様の似姿へとされていくんですよね。覚えましょう。ね、意味するところ、第一、訓練の意味する第一は、まずね、私たちが天のお父様の本当の子だという証明です。ね、これが私たちが訓練をいただく意味なんですよ。本当の子だという証明ですね。それが7節8節にありますよね。だから訓練を受けるくらいあなたは本当の子なんだということです。そして二つ目は、ね、それは、9節10節後半ですね、読みましょうか。皆さんで9節と10節の前半です。訓練しましたがまで読みましょう。皆さん3、はい。さらに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それなら、なおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って、私たちを訓練しましたが、はい、そうですね。二つ目はですね、この訓練の意味は、霊の父である神に服従することを教えるためです。ね。ここで、霊の父という表現がありますが、実は聖書にはここだけしか出てこない表現ですね。この霊の父というのはですね、これは父である神様のことですね。まあ、霊的な親というのは、まあ、私たちの業界では、このね、私たちの、まあ、この大人たちを指しますけども、この霊の父というのはですね、これは父の神のことを、ここで言っていますが、ユダヤ社会ではですね、懲らしめられるときに子供はそれでも父を憎まずに、むしろ尊敬して父に従う、ね、そういう文化です。頑固親父と呼びながら、厳しくしつけられた子は父のことを尊敬すると。なぜならそれはですね、ブレないで一貫して聖書を教えるからです。皆さん、子育てに大事なことで、このブレないことですよ。皆さん、親がね、ブレブレだったら子供不安になりますよ。ね。 昨日はああいうふうに言ってて、今日はこういうふうにしてて、明日は違うように言ったら、そうですよね。特にですね、あの人はこう言うてはったってね、よく私はよく聞いたのですね、みんな言うてはるって言われたんですよね。で、だんだん分かってきてね、みんなで誰から、あの人、この人、二人なんです、二人。違うんです。だから私はね、子供に思いました。ちゃんとね、ちゃんとこの、同じことを言ってほしいなと、やっぱちょっと思ってたんですよね。で、私はそういう意味で、本当にこの御言葉に立てることはなんと幸いか。確信を持って言いますよね。だからですね、この一貫してぶれないで、このことを言えるんですよね。父が親がしつけていく、正しい方向へ導く。イエス様をね、本土大とする過程ならば、神を恐れること、信じて人生の財に据えて生きていくことを教えることができます。人はどこから来て、どこへ行き、なぜ生きるのか、なぜ勉強するのか、なぜ働くのか、もちろんですね、親は試行錯誤しながらも、完全な育所である神の言葉、この御言葉を土台に祈り、愛を持って教え、差し沈めてきたんではないでしょうか。これはこれからも同じですよね。そういう親を、子供は尊敬するんです。であればなおそのことを、霊の父である神に対して私たちは尊敬し服従して生きていくんだと。聖書は神を愛することは神の命令を守ることだとはっきり言ってますよね。第1ヨハネ5章3節に、神を愛するとは神の命令を守ることですと。皆さん、神様のことを愛したいですか？であれば御言葉に生きるんですよ。めちゃめちゃシンプルです。でも私はいやいや、御言葉はそう言ってるけどな、私はこうしたいんですって、そこが私たちの本当に成長ポイントですよね。だから私たちは御言葉を読む時とか日常でいろんな訓練があるんです。だから、ね、私たちがね、もうちょっと訓練ね、ちょっとの手を休めてくださいってね、まあ、スパルタ的に感じるならば、それは神の御言葉に行きますっていうふうに、神様だから力くださいっていうふうに、そのように応答したらいいと私は思うんですね。私も何度もそういうことがありました。いかがでしょうか。そして3つ目、この訓練の意味、それは霊的に成長して清いものとなり、イエス様に似たものと変えられ続けるためです、ね、3つ目の霊的に成長し清いものとなり、イエス様に似たものでと変え続けられるためにですね。そのために私たちに訓練を与えます、ね、じゃあ 10節もう一度全部読みましょうか。10節3、はい、肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるんです。アーメンです。そうですね、自分の清さって書いてます。清さなんですよ。明確に目的意味があるんですよ。清さに預からせたいということを言われた。皆さん、清さとは何ですか？それは一言で言えば、罪から離れることです。あなた方が、私が。神のもとに立ち返り、罪との距離よりも、神との距離の方が近くなることです。これが清さですね。で、もっと清さをですね、深めるならば、一つは信仰の清さですね。つまり、行いではなく、恵みに生きることですよ。ね。聖書を基準として、ものを、すべてのものを見ることです。そして、清さとは心の清さです、ね、15節ちょっと見てください。ここもこう書いてます。誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさいとありますよね。苦い根とあります。これ苦い根とは何でしょうか。つまり私たちの心を汚くしていくものは苦い根があるからだと。根があるんですよ。私たちがね、清い人間いきたいと思っても根があるからできないんです。だから苦い根を通してそれがなるので、苦しみを通して私たちはですね、この苦い根、それを引っこ抜かないと、ね、苦い根とは怒りとか憤りと言えるでしょうね。怒りがあるんです。中に憤りがあるんです。それを引っこ抜かないと人も自分も苦しむんですね。だ、この憤りの根、苦い根、これが 心の清さですね。そして三つ目は行いの清さですね。行いの清さ、16節読みましょうか。16節を皆さんで3、はい。また誰も一杯の食物と引き換えに自分の調子の権利を売ったエサウのように、みだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさい。そうですね。行いの清さ、これは俗悪、不貧乏ですね。主が喜ばれない世の中の悪いものに流されない、流されていくということを避けるということですね。この信仰の清さ、心の清さ、行いの清さに預かるように。大きければこの三つの清さ、それに預からせようとしておられるんですよ。だから訓練を与えるんです。このね、本当に、これらは本当に申し上げたように自分の力では不可能ですね。神様だけが成し得ることができます。その方法が訓練、懲らしめ、しつけ。受けた時に私たちが本当にもがきますよね、苦しみますよね。その時に真実な祈りを神に向けることができて、後ろの聖霊様は豊かに溢れてくださるんですよ。つまり、あ、神様は自分の力ではできません。神様助けてください。悔い改めます。ことごとく悔い改めいくでしょう。そして悔い改め、そして神様でもこんな私を救ってくださったことに感謝、すべてのものは主から委ねられたもの、預かったものを明け渡しますという、この悔い改め、感謝、明け渡しの祈りをしていく中で、私は聖霊様から力をいただくことができるんです。皆さん、このね、実例模範はもう先知の信仰者が全部やってくださいましたよね。先ほどのダビデも司会です。アブラハムもそうですよね。アブラハムは神様の御言葉に従って生まれ故郷出てきました。神様を信頼していました。だからといって順風満帆な生涯ではなかったんですよ。様々な問題がありました。失敗もしたんです。しかしそれによってアブラハムはより謙遜になって神への信頼を深めていきました。皆さん、アブラムの最大の試練は何だったですか。一人子イサクを捧げるということですよ。全種の権威として命じられたんです。100歳になってですよ、やっと与えた一人息子ですよ、ね、捧げなさいと、わけわからない、不条理極まりないですよね。神様が与えてくださったその一人息子を捧げなさいと、全くわからない。でもアブラハムはこの試練を通して本当にですね、信仰が養われ、本当に引き上げられ、イサクを捧げる決心を、信仰をもってして、そのことゆえにイサクの丘に捧げる羊を備えてくださったわけですね。だからアドナイルエというですね、そのような死の山には備えありという、神が万全の備えをしてくださるということを体験的に知ったわけですよ。またヤコブもそうですね。ヤコブもですね、本当にプライド、あの桃の使いが発されて砕かれたんですよ、ね、そしてモーセもそうですね。モーセは本当にこのイスラエル人の両親のもとに生まれました。不思議な経緯でエジプトの王子の息子として育てられ、40歳の時に同胞を救うためにしたことが、それによってその地を追われ、アラノで40年羊飼いの世話をし、そしてこれで人生終わりかなと思ったら80歳で召されたわけですよ。そして40年アラノをさまよい、そしてイスラム民を本当に導く器として用いられたんですよね。その中で本当にいろんな経験をしました。不平や批判、食料、水の心配、敵の攻撃、神様に心底叫び求めるということが何度も何度もありました。でもその困難を通して神様の信頼を深め、ああ身近に神様がいるということをですね、本当に体感させてくださったんですね。モーセはですね、もう十分です、私の印象を取ってくださいと願ったんですよね。そういう器です。でも神様は祝福を与えられたね。皆さん、また新約のおいては十二弟子のペテロもそうですよね。ペテロは自分こそ最も忠実な熱心な弟子だという自尊心、自負を持っていました。たとえ他の弟子が裏切っても私は裏切りませんと断言して公言したんです。でもイエス様が逮捕され十字架に使われていくときに、私はイエス様を知らないってまた公言したんですよね。ペトロはこの出来事を通して、自分が愚かで虚勢を張っていただけだということ、本当は臆病で弱いものだということを本当に知らされたんですね。でもこの失敗はペトロのその後の働きのために大切なものだったわけですよ。神様はそのペトロを通して様々な素晴らしい御業を通し、初代教会を牧させ、今に至らしめる。全部失敗です。でもその訓練の中で神様に向き合っていったんですよね。皆さん、いかがでしょうか。その恵みを私たちも神様は与えるされたことをですね、今朝受け取っていきたいんですね。そのことをね、子育てをしている親、 お一人お一人に、そして霊の、ね、霊的な親である私たちに、そして今本当に訓練中、試練中のあなたに、本当にそのことを与えてくださっている、ね。そして皆さん、最後に覚えましょう。私たちが受けているね、試練は何でしょうか？耐えられないものではないんです。第一コリントの10章13節、ここを皆さんで告白をし、そして使わされていきたいと思います。第一コリント10章の13節。皆さんで告白いたしましょう。では、告白をしたいと思います。では3、はい。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに、出しの道も備えていてくださいます。アーメンです。信じましょう。この出しの道とはですね、具体的に皆さんに、それぞれの本当にふさわしい出しの道です。でも共通した脱出のそのプロセスは、御言葉に立って、御言葉に本当にすがりついて、御霊に本当に、本当に叫んで、主を共にこの苦しみを乗り越えてくださっていることを感謝しますと、御言葉を共にこの試練に押し掛かっていくことですね。必ず乗り越えるとは神様約束されています。聖霊の内情をいただいている私たち、このことをもう一度確信し、ここから使わされていきたい。それからこの素晴らしい人生をね、あの人にも共に共有できる、そのような本当にこの時期に神様を分かち合っていくものとなっていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たち一人一人が今主の懲らしめ訓練を受けているかもしれません。神様、でもあなたは共にそれを担ってくださって歩んでくださっていますから感謝します。そのことを今日教えてくださったことをありがとうございます。また神様、私たちはもう今間近に迫っているあなたとの顔と顔を合わせてお出会いする際の時、神様、今日のヘブル書でもあなたは言われています。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのですと、もうまさに近づいていると今日言われています。神様、そのことに私は本当に揺るぎない希望を持って、旅人であり救者であるこの地の生涯を今日いただいた御言葉に生きることができますように心を合わせます。また期待します。祝福し、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。